特集、食は三原にあり、美味しさが生まれる場所を訪ねて。地酒、受け継がれる唯一無二の誇り。かつて酒どころとして隆盛を誇った三原。現在、酒蔵の看板を掲げているのは、水心山根本店のみとなりました。画聖横山大観が生涯愛飲し、数々の品評会で高く評価される水心は、私たちにとって唯一の地酒であり、誇るべき名酒。受け継がれる酒造りの技と心が、その味を支えています。写真説明。仕込み後の買い入れ、温度を均一にし、原料がよく混ざるよう、貝を上下させてかき混ぜます。三人の男性がかき混ぜている様子です。写真説明終わり。原材料へのこだわり。夜明け前、水心ぬた東工場を訪ねると、作業服姿の男性が笑顔で迎えてくれました。朝6時には作業を始めます。冬場は体に応えますが、寒くならんとうまい酒はできんのです。平照茂さん、72歳。この道一筋53年。水心のすべてを知る総当時です。案内してもらうと、すでに高圧の蒸気で酒米を蒸し上げる蒸米の準備が始まっていました。酒造りの時期は10月下旬から翌年3月末頃まで。ぬた東工場では酒米に水分を含ませる浸せき、浸す、漬けるなどの原料処理に始まり、蒸し米、麹作り、酒母、元作り、酒母と麹、蒸し米、水を合わせる仕込み、仕込みでできたもろみの発酵、もろみを絞って原酒と酒粕に分ける作業まで主要な工程を担っています。原料となる米は、著名な酒米の中でも最高級とされる兵庫県三田産の山田錦や県内産の中手新千本など、どれぐらい米を削ったかを表す精米部数は最低 65%、 高いものでは 30% まで磨き込みます。 50% 以下が大吟醸酒と定められる中で、いかに良質な日本酒を作っているかがわかります。仕込み水に使うのは、県中央部鷹の巣山の山麓で採取した井戸水。ブナの原生林で育まれたこの水は、ミネラル分をほとんど含まない超軟水です。軟水醸造の酒は、豊かな香りや口当たりの良さが特徴とされますが、この水を使うと味がさらにきめ細かく、後切れが良くなると平さんも太鼓判を押します。写真説明、3枚あります。右、緊張感のある蒸し米の作業。平さんが蒸し上がりを細かく確認。左上、正門には新酒ができたことを知らせる笹が立てられています。左下、発酵の進みを細かく調整するため、一日何回もアルコール度数を測定します。写真説明終わり。名酒への高いハードル。ただ同じ米と水を使っても、毎回違うから酒造りは難しいと平さんは言います。それは酒造りは生き物が相手だから。米も水も自然の産物、醸造も微生物の力を借りる。簡単に人間の思い通りにはならんのですよと表情を引き締めます。 米の出来はその年の天候に左右されます。高温障害や冷害の影響を受ければもちろん、通常の生育でも米の水分量や硬さが違います。高品質な酒を安定して作るには、その違いを技術でカバーする必要があるのです。原料処理で水分量を微調整し、発酵も細かく温度管理して進み具合を調整する。絞りの時期の見極めもある。もちろん、外気温や湿度の影響も受けるから大変なんです、と平さん。それに加え、超軟水の酒造りは通常よりも難しいとされています。軟水は硬水に比べてミネラル分が少ない分、発酵を促す力が強くありません。長い時間をかけ、穏やかに発酵させるため、麹も長時間働くものが必要です。平さんによれば、発酵温度の変化を折れ線グラフにすると、クジラの背のようになだらかになるのが理想です。継がれる技と心。こうした部分で問われてくるのが職人の力量。経験を重ね、時間なら秒、温度なら部の単位まで感覚でつかむことが求められると平さんは力を込めます。岡山県高梁市の農家に生まれ、地元の高校を卒業した平さんが、備中当時に連れられて、水心で働き始めた50数年前、酒造りのほとんどが人数をかけた手作業でした。当時はこの時期だけの季節労働。みんなで蔵に住み込み、寝る間も惜しんで作業に当たった。若い人は当時や先輩から基本を叩き込まれた、と平さん。それを繰り返すことで、水心の酒造りが体の隅々まで染み込んでいったそうです。今では工程の多くが機械化され、時間も温度も基本はセンサーで管理します。作業は楽になったし、効率も上がった。いい時代になったとは思うが、それだけではダメ、と平さんは言います。その年取れた米を使い、その年の気候の中で、最良の酒造りを行うには、機械が出したデータに、職人が経験と感覚から導き出した数値を重ね合わせ、細かく修正する技術が欠かせません。だから若い人には自分の手で温度を測り、色を見、香りを嗅ぐことを強く言う、と平さんは言葉を強めます。そうした指導の甲斐もあり、水心では次の世代を担う若い蔵人たちが育っています。酒造りが最も忙しくなる今頃、工場には後輩を叱咤激励する平さんの声が響いていることでしょう。原料へのこだわりもさることながら、職人の技と情熱に酒造りの真髄を見ることができました。写真説明。4枚あります。1枚目、東町1丁目の水心山根本店。酒屋格子と生小壁の趣のある佇まいです。2枚目、名酒水心のすべてを知る総当時、平照重さん。3枚目、酒蔵のシンボル、杉玉が掲げられた店内。4枚目、水心をこよなく愛した日本画家横山大観中央と三代目当主山根香織さん左から二人目です。写真説明終わり。5. 瀬戸内三原の海から目指すは全国。瀬戸内海有数のマダコの産地三原。味が濃く身が柔らかい三原のタコのほとんどは、江戸時代以前から 代々続く伝統のタコツボ漁で取られています。そこには長い間、自然を敬うことで漁場を守り、タコと共に生きてきた漁師の知恵と技が息づいています。伝統のタコツボ漁。8月中旬の午前4時半、朝日町の船だまり場から漁船がエンジン音を響かせて出て行きます。目指すはタコツボが沈めてある沖の漁場。三原の漁師に伝わるタコツボ漁の始まりです。船の舵を取る阿光清人さんは、この道45年の大ベテラン。この時期の海は静かでええわ。船は夜明け前の紫色に染まった瀬戸内海を滑るように進みます。ここがわしの漁場の一つよ。船が西崎沖で速度を緩めました。三原のタコツボ漁は江戸時代から代々受け継がれています。壺を沈める場所も漁師ごとに決まっていて、阿光さんも父親からこの漁場を引き継ぎました。そうすることで漁場と漁の技を守り、タコの乱獲を防いできたのです。潮の流れを読み、巧みに船を操って位置を修正する阿光さん。この辺りの水深約20メートルの海底に、長さ120メートルのロープにくくりつけられた100個のタコツボが沈められています。これで引っ掛けるんよ。そう言って金属製のフックを指さしますが、海面には何の目印もありません。あそこに赤い屋根の家があるじゃろ。それと向こうの橋と後ろの山の線が重なったところを合わすんよ。目を細めて遥か遠くを見つめる阿光さん。陸の何箇所かの目印をもとに、海上での自分の位置を把握する山立てと呼ばれる漁師の技です。見当をつけた場所にフックを下ろし、船をゆっくり動かします。かかった、と阿光さん。フックを引き上げると、先端にロープがしっかりとかかっています。まさに一発必中。もう何十年もやっとるんじゃけ、まず失敗せんな、と涼しい顔です。写真説明。漁師の技、山立てでタコツボを沈めた場所を探り当てます。沈めたタコツボを引き上げている阿光さんの様子と、船越しに輝く太陽が昇っている景色です。写真説明終わり。三原のタコが美味しいわけ。船の横に取り付けてある巻き上げ機にロープをかけたら、いよいよ壺の引き上げです。手元のレバーで動力を入れると、海面から次々と壺が上がってきます。一個の重さは約5キログラム。海水が入り、さらに重みを増した壺を力強く甲板に引き上げていきます。これおるよ。阿光さんがこちらへよこしてくれた壺の中から、一匹のタコが這い出してきました。頭の大きさはソフトボールぐらい。はじめはゆっくりと。そしてここが海の底ではないとわかると、全身をくねらせながら勢いよく甲板の端へ移動していきます。その姿はまるで走っているよう。三原のタコは足が強いけ、逃げるのも早いんよ、と阿光さん。何でも三原沖は瀬戸内海の中でも潮の流れが速く、タコは岩にしっかり張り付いていないと流されてしまうとか。そのため体は筋肉質で引き締まり、足も太くて短いのが特徴です。見た目は不細工じゃが、身は水っぽくなくて味が濃いのもこうした理由からです。こうしている間にも壺はどんどん上がってきます。 約1時間かけてすべて揚げ終えてしまう間に、船の生けすには20匹余りのタコが収まっていました。一息ついたのもつかの間、再び山立てで位置を確認し、潮を見ながら壺を沈めていきます。タコ壺漁師は5から15本のロープを海に沈め、多い人で1日10本を揚げ沈めするそうです。壺を引き上げながらタコを捕らえ、それを再び沈めるのは想像以上に大変な作業でした。写真説明。4枚あります。左上、船に乗せていただいた阿光清人さんは、この道45年の大ベテラン。中上、水揚げ後すぐに急速冷凍し商品化された三原安佐タコ。三原小学校の児童が描いたイラストの表彰シールが貼られます。右上、ロープ1本あたり100個のタコ壺を休みなく引き上げていきます。下、夜明け間近、朝日町の船だまり場。三原沖の漁場を目指し、次々と漁船が出ていきます。写真説明終わり。全国に誇れるブランドへ。タコ壺漁は1年を通して行われますが、春と秋の1ヶ月はタコが産卵期に入るので、休漁します。漁期でも卵を持ったタコや小さなタコが取れれば、海へ返すのが習わし、限りある漁業資源を守るためです。現在、三原市漁業協同組合では、市内で水揚げされるタコを、安佐祭りにちなみ、三原安佐タコと商標登録してブランド化を進めています。毎年、水産教室でタコ壺漁を学ぶ三原小学校の児童が描いたタコの絵を出荷シールに用いるなど、他の産地と差別化を図っています。味の良さに加え、壺漁で取られた三原のタコは傷が少なく、高級食材として市場で高く評価されています。自然を敬い、祖先からの技を受け継いでいくことで、タコと共存してきた三原のタコ壺漁、そこで取れた三原安佐タコが全国の食卓に上がる日は、そう遠くはありません。おやつ。人の往来や交易で花開いた文化。食べるとなぜか気持ちが穏やかになり、ほっとするおやつ。おやつは人と人との間を優しく取り持ち、人間関係を円滑にする仲介役。味だけでなく、その見た目でも人の心を華やかにしてくれる魔法の食べ物です。三原のおやつには、食べる人を笑顔にしたいというおもてなしの心が込められています。三原がおやつのわけ。市内にはおやつを提供する専門店や喫茶店が数多くあり、全国的に名前を知られた名家がいくつも生まれています。これは三原が古くから交通の要衝であったことに由来すると言われています。江戸時代、三原は西国街道の宿場町として栄え、糸崎港には風町で多くの貿易船が入港しました。近代になって山陽本線や新幹線、四国から本州への玄関口として三原港が整備され、多くの人や物が往来するようになりました。駅や港の周辺に客人をもてなし、乗り換えの待ち時間を過ごすための喫茶店や、手土産を買い求めるための青果店が次第に増えていき、そこで独自のおやつ文化が花開いたのです。そして、お菓子がスイーツ、喫茶店がカフェ、 と呼ばれるようになった現代、三原のおやつ文化は新たな一歩を踏み出そうとしています。写真説明。お盆に乗ったおまんじゅうとお茶のセットです。写真説明終わり。地産とイタリアンのハーモニー調和。大和町白竜湖の湖畔、ドライブやツーリングで多くの人が立ち寄る道の駅ヨガンス白竜で人気なのが、ともに町特産のハトムギと果物を使ったチーズケーキです。考えたのは駅内のレストランヨガンスでイタリア料理の腕を振るう駅長の高藤博明さん。洗練されたイタリアのデザートを大和町の特産品を使って作りたかったときっかけを話します。チーズケーキは焙煎したハトムギの全粒粉を練り込んだタルト生地に3種類の欧州産チーズをふんだんに使った一品。大和の四季を感じてもらいたいと、チーズの間には地元で収穫された桃やリンゴなど旬の果物を入れました。レストランではチーズケーキの他にもハトムギを使ったソフトクリームなども商品化しており、独特のほろ苦い味が甘さを引き立たせてくれる。お客様にも口に含んだ時に広がる香ばしさが好評と高藤さんは言います。現在ハトムギのほか、レンコンや大和芋など大和町の農産物を使った新しいスイーツの開発にも取り組んでいる高藤さん。スイーツにすることで地元の農産物が美味しいことを知ってもらえればと意欲を燃やしています。写真説明。3枚あります。右上、産直果実とハトムギのチーズケーキ。右下、入れているのはイタリア産のリコッタチーズ。クリーミーな食感を引き出す名脇役です。左、大和の農産物の新たな魅力を引き出したいと話す駅長の高藤博明さん。写真説明終わり。恵まれた気候風土が生んだオリジナリティ、個性。内陸性の気候と良質な土壌が質の高い農作物を育む杭町。センチャンファームでは栽培している自然薯をアイスクリームにして評判を呼んでいます。疲労回復や消化促進、免疫力を高める効果がある自然薯。この効果に着目し、新たな杭町の特産にしたいと仙石和弘さん、八千代さん夫婦が約7年前から栽培を始めました。土作りからこだわり、丹精込めて育てた自然薯は、昼夜の寒暖差が大きい杭の気候の恩恵を受け、きめが細かくて粘りが強く、食感がもちもちしていると評判も上々です。そんな自慢の自然薯を手軽に食べられるスイーツにできないか、そう思い立った八千代さんは、自家製の乳製品を販売している知人に相談。試作を重ねた結果、この自然薯アイスクリームが完成しました。粉末にした自然薯が入ったアイスクリームは、舌触りが滑らかでさっぱりとした後味が特徴。別の食感も味わってほしいと八千代さんが勧めるのは、すりおろした自然薯を混ぜる食べ方。すごく粘りが出て食感が面白いと話題になっています。写真説明。3枚あります。右、杭の恵みを受けた自然薯を食べてみてと仙石和弘さん、八千代さん夫婦。左上、 すりおろした自然薯を混ぜたアイスクリーム。左下、毎日欠かせない畑の手入れ。茂った葉は土の中の自然薯が元気に育っている証拠です。写真説明終わり。おやつで笑顔あふれる街へ。現在、市内には青果店やカフェ、レストランなど、お菓子やスイーツを取り扱う店が約60店舗あります。おやつは市民にとって身近な存在です。食べると自然に笑顔になるおやつは、人と人との心をつなぐコミュニケーションの演出家。三原が笑顔のあふれる、訪れる人に優しい街なのも、こうしたおやつのおかげかもしれません。を全国へ。ブランド化推進事業。幸せの三原グルメを展開中。瀬戸内の海の幸、山の幸。幸せの三原グルメ。市は現在、タコ、地酒、おやつの3品目を三原食と称し、全国に通用するブランドとして確立するための取り組み、幸せの三原グルメを実施しています。現在、その第一弾として、広島東洋カープと提携し、魅力ある三原のタコ、地酒、おやつを、より多くの人に味わってもらえるキャンペーンを展開中です。詳しくは、幸せの三原グルメホームページ、http://mihara-gourmet.jp/ で確認できます。問い合わせ先、観光課、電話 0848-676015。学校と家庭、地域が一体となって食育に取り組む広島県の広島給食100万食プロジェクト。県内産の身近な食材を取り入れ、家庭で簡単にできるレシピを小中学生から募集する平成28年度広島給食レシピコンテストで、大和中学校3年の原恵那さんのタコタコライスが最優秀レシピ賞を受賞しました。原さんのタコタコライスは、沖縄発祥のタコライスに三原特産のタコを入れ、栄養バランスをさらに良くした一品。10月には県内の給食実施校で統一メニューとして提供され、市内では公立小中学校の子どもたちがタコタコライスに舌鼓を打ちました。写真説明。2枚あります。おいしいね、おかわり。教室に元気な声が響きました。本郷小学校。写真説明終わり。私が考えたタコタコライス。皆さん作ってみてくださいね。自然豊かな三原にはたくさんの特産物があります。その中でもタコは様々な料理やお菓子の材料になっています。タコはタウリン、ビタミン B2 などの栄養素が豊富で、歯ごたえも楽しめます。タコタコライスにはひき肉やキャベツ、小松菜が入っていて、お好みでアボカドなども加えていただければ、さらに美味しく栄養バランスも良くなりますよ。三原の良いところをもっと知ってもらいたいという気持ちで考えました。ぜひ皆さんのご家庭でも作ってみてくださいね。大和中学校3年、原恵那さん。タコタコライスのレシピ。材料4人分。白米2合。タコ、茹で。80g、酒小さじ2分の1、豚ひき肉 60g、玉ねぎ1個、小松菜 60g、 トマト缶 80g、 キャベツ 120g、 合わせ調味料カレー粉小さじ1、塩少々、胡椒少々、オイスターソース小さじ4、トマトケチャップ小さじ1、醤油小さじ1。作り方1。タコを1センチ角に、玉ねぎをみじん切りに、小松菜を細かく切る。2. キャベツを茹で、千切りにする。3. タコを茹で、酒を振る。4. 豚ひき肉、玉ねぎを炒める。5. 4に火が通ってきたら、トマトと小松菜を加え、さらに炒める。6. 合わせ調味料とタコを加える。7. 炊きたてのご飯にキャベツを乗せ、その上に6の具を盛り付けたら完成。写真説明。笑顔の原恵那さんと、器に彩りよく盛られたタコタコライスです。写真説明終わり。名物スイーツ作りに挑戦、糸崎小学校。糸崎小学校の5、6年生が、ものづくりや郷土の産業などについて学ぶ授業の中で、市の新たな特産品づくりに取り組み、株式会社八天堂と共同で、クリームパンの新商品を開発しました。子どもたちは三原の歴史や農水産業などを学んだ後、八天堂で工場見学、パン作りなどを体験。小早川隆景が父毛利元就から受けた三ツ矢の教えにちなみ、バナナとチョコレート、ピーナッツの3つを具材にしたクリームパン、チョコバナナを考案し、八天堂がアイデアをもとに商品化しました。先月の浮城祭りでは、子どもたちが特設売り場に立ち、このパンを食べて、三原と高影校のことを知って、と笑顔で買った人に手渡しました。新商品は道の駅三原新名の里のほか、八天堂の店舗でも販売される予定です。写真説明、3枚あります。右上、全国の人に、三原を知ってほしいという思いを込めました、と5年生代表の椿隆生君と砂田ノアさん。右下、パン作り体験ではクリームの注入にも挑戦。左、浮城祭りでは笑顔で接客しました。写真説明終わり。料理界の巨匠、熊谷喜八さんが三原の食材を語る。食の力で三原を元気にしたい。熊谷喜八さん。日本を代表する料理人。パリの一流店で修行し、世界最高の料理人と言われるジョエル・ロブション氏率いるレストランでは部門シェフを務める。帰国後、有名店の料理長を歴任した後、自身の店、喜八、英字大文字で、K-I-H-A-C-H-I をオープン。フランス料理をベースにした無国籍料理、イタリアン、カフェなどを展開。テレビや雑誌にも多数出演する。三原の食材を使い、至高のメニューを生み出している熊谷喜八さん。今年1月、三原の食材×熊谷喜八スペシャルディナーでオリジナリティあふれる料理を披露したのに続き、10月には佐木島の浜辺を舞台に趣向を凝らしたバーベキュー料理で来場者をうならせました。料理人としてお客様の口に入るものには絶対的な責任を持ちたいと、安全と美味しさにこだわって食材を吟味する熊谷さん。そんな料理界の巨匠に 三原の食材についてお聞きしました。気候風土に恵まれた三原の食材は、どれも味が濃く、旨味が強い印象があります。1月のディナーの準備では、タコ壺漁を視察させてもらいました。タコが育つ環境や漁の技を見て、三原のタコ文化や美味しさの理由を理解することができました。食材は生産者の皆さんがこだわり、苦労を重ね、愛情を込めて作り出したものです。私の仕事はこうしたストーリーを受け止め、提供してくれた人、食べてくれる人の期待を裏切らないよう、最高の料理に仕立てることです。食には大きな力があります。私は食べることは人生最大の楽しみだと思っています。食の力で、地域が思いもしなかったような発展を遂げた例もあります。例えば、スペインが多くのブランド食材を産出することで、有名国の仲間入りをしたように、食は国さえ変える力を持っているのです。三原には食に情熱を注いでいる人がたくさんいます。私も同じ食に関わる人間として、刺激を与え合える関係でいたいと思います。三原が元気になるお手伝いができれば幸いです。写真説明。笑顔の熊谷喜八さんと、今年1月、フォレストヒルズガーデンで行われたスペシャルディナー、ホテルの料理人と厨房に立つ熊谷さん。写真説明終わり。喜八さんが三原の食材に魔法をかける。三原の食材×熊谷喜八。スペシャルディナー、ボリューム2。来年1月21日土曜17時30分から。トークと目の前で展開されるライブキッチン。熊谷喜八さんが再び三原の食材と向き合い、新たな可能性を広げます。匠の技に触れ、その味を堪能できる絶好の機会です。ところ、フォレストヒルズガーデン、本郷町善入寺、高影広場、JR 三原駅西口から無料送迎バス要予約があります。定員120人、申し込み先着順。料金14,000円。サービス料税込み。フリードリンク特別レシピ付き。申し込み先三原観光協会。電話0848-67-5877